コメント会でーす。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。で、今月のお相手はこちらの方でーす。
ポッドキャストネットラジオのぎつ R の方から来ました東横名人です。僕、呼ばれていいんですか？
あ、いつもお世話になっております。
お世話になってます。食、僕、だいぶ最近淡白になってきましたけどね。
あ、そうなんですか？
だからラジオ食堂聞くたびに、はい、おっさんで大食いできないのに大食いっぽい話って結構するじゃないですか。
うちは
そうやね。なんかそれは本当はしてないのに幻というかノスタルジーを追っかけてるって感じなのかな。
それちょっとだけややこしい話で、ラジオ食堂ってアンチグルメ的な立ち位置で始まったラジオでもあるんで、若干ね、グルメとか美食の話になってくると金をジャブジャブ使ってる人には太刀打ちできないんで、一種アンチグルメ的な立ち位置で始まってるんですよね、うちって、ね、永久期間とかですね、あの若さに任せたですね、ご飯食べるの美味しいねって、そういう立ち位置でやってたんで、やけど加齢に伴いですね、そういうことができなくなってきているんで、さてどうしたもんかっていうのが最近のラジオ食堂ですね。
なるほどね。でも急にラジオ食堂で魚のこととか語り出したら嫌ですもんね。
いや、まあ魚ぐらい語らせてくださいよ。まあただ減塩特集とかしだしたら、もうそうそうラジオ食堂閉店の時間ちゃうかなって思ったりするけどね。
団中とか外こととかなんか SDGs について語り出したりするかもしれないですね。
そうですね。まあそうなったらもう閉店しかないですね、もはや。これ何度も言ってるんですが、うちはノンポリラジオですからね。そうじゃない時も多々ありますが、うちはノンポリなんで、SDGs に関しては知るかっていう立場ですんで、そんなもの知りませんって。それはいいんですけど。で、いや、でね、今回、はい、豊子さんを、にご登板願ったのは、
はい、
イベント告知でございます。
どっちの
両方
あ、両方ですか。ありがとうございます。
はい。坂谷が、最近始めました、ラジオのことを無限に喋れるバーをですね、8月27日日曜日に、今回もまた実施させていただきます。で、今回、豊子さん。
はい。体調が戻りまして、多分、お口の怪我もなくなってるんで、出れるということで、バー林の方に行かせていただく。
ありがとうございます。
おります。
よろしくお願いします。
はい、ラジオのことを語るっていうか、結局、坂谷さんのお友達が、はい。シケモクについて語る会だったでしょ？
シケモク以外のことも喋って
た。俺、ちょっとびっくりして、めっちゃ面白かったんですけど、シケモクって普通にやるものなんですか？
いや、
タバコを吸わないからよくわかんないんだけど。
人間とは2種類に分けられるかもしれませんね。
シケモクする人間かしない人間か。
そういう。
俺か俺以外かってことでしょ。
シケモクするしないというのもあるし、シケモクを平気でできる人間とできない人間が世の中にはいて。
だって、人間の尊厳に関わるとこじゃないですか、言ったら、本当に。
そうっすね。
大丈夫ですか？感染症とか、いろいろ。今のご時世に。だから体ご丈夫なんだろうな、皆さんっていう。うちの母方のおじいさん、セルフシケモクはやってましたよ、キセルで。
それは普通に合うと思いますけど。
でも今から考えたらそれもちょっとどうかなって思ったりしますけどね。
まあ、あんまりいい風には見られないでしょうね。
ねえ。
これだけね、喫煙率がどんどん下がってる昨今。で、しかもその中でさらにニッチなシケモクの話題であんなに盛り上がるとは思いませんでしたけど。食べ物の話もちゃんとしてましたから、あの後、まあ、集まってくださった方とラジオの話をいっぱいしてね、あれはなかなかいい会になったんでね、はい、今回もぜひぜひ皆さん来ていただけると大変ありがたく思います。で、場所が変わったっていう一点と、あと今回からですね、電子マネーのみの決済に変更しましたんで、ちょっとこの2点ご注意ください。
ちょっと待って、もうそもそもバー林って電子決済ってできる？
バー林はあそこ電子決済全部いけますよ。
え、そうなんだ。知らなかった。
うん、カード全部いけるし、ペイペイとかあの辺も全部いけます。これから先、これをやっていくにあたって、店主がいなくても回せる状態を作り、ていきたいんで、まあ、今回は店主が来ますけれども、僕たちだけで回せるような環境を整えたいんで、そうなってくると電子決済のみが非常に都合がいいんで、
へー、
単純にお釣りとか用意しなくていいんで、
ああ、それはまあ確かにね、いいですね。だから現金持ってきてこれで決済してくれやって言ってもノーってことなんですね。
まあ絶対ノーではないですけどね。あ、でもお釣り出ない可能性はありますよ。
ねー、
僕らだけでやろうとするともちろん全くない話 ですけど、持ち逃げの、
ちょろまかすってこと？
持ち逃げとかちょろまかすっていうのは十分考えうる話なんで。
ああ、まあ、それはそういう意味では、安心は安心だけど、でもよくよく考えたら、決済のあの仕組みってあるじゃないですか。ローソンかどっかで言ってた時期ありましたけど、
うん、
あれでもってちょろまかすやつ出てきても不思議じゃないよね、でも。お店じゃないリーダーとその決済のプラットフォームを持ってくれるわけでしょ？
ああ、そういうことか。はいはい。うん、それはいいけどね。マイエアペイを持ってきた、ね。
そうそうそうそう。売ってたんですよ。本当にコンビニで。びっくりしたけど。最近売ってないのかな。
まあ、それはできるでしょうね。うん、まあ、だから、古典的な二重帳簿と同じ話ですね。
ねえ、うん。そうか、二重帳簿もできんのか。
だから、それできんように、電子マネーのみにさせていただいてるんで、まあ、まあ、今時ね、そういうクレジットとか電子マネー全く持たないっていう方あまりいないと思いますんで、現金も、まあ、一応大丈夫ですけど、お釣り出ない可能性はすいません。ご容赦いただきたいっていう、あの、ナイト
ズの仕事。
まあ何せよ、まだ全然ね、手探りでイベントの形を模索してる状態なんで、多分次回も若干変わるとこもあると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
はい。
はい。で、もう一つ、これもね、ちょっと早めに反応しておきたかったんですけど、野口さんの方からですね、
はい、
イベントをやりたいということを放送内で言及していただきまして、ありがとうございます。
ああ、そうそうそうそう。あの、初めての相手が、なんかよくわからないけど、成り行きで決まっちゃった、みたいな。ほら、20年からラジオやってきて、お金をもらって、有料の箱でやるっていうのをやったことなかったんですよね。
あ、そっか。ないっすね。
そうなんですよ。その童貞だったんですけど、初めて今回、ロフト9渋谷っていうところでやらせていただくことになりましたので、
はい。
だから本当は、やるやったらラジオ食堂ってやるんだろうなと、うすうす、坂本さんも僕も思ってたんですけど、あれよあれよっていう間にパパって決まっちゃったんで、もう一回ちゃんと、あの、坂谷道彦さんとその仲間と、まあ、来年の、ね、前半ぐらいできたらなーっていう感じを持ってるんですけど、
ぜひ
来んのかな。でも人
ちょっとテンション下がること言いたがないですけど、
うん、
あの俺客呼ばんと赤字になるようなイベント嫌ですよ。
いや大丈夫、そこはいざとなったらカバーしますよ。
いやいや、あの
持ち出しでカバーしますよ。
もう林でいいじゃないですか。林でやったらもうい
やだ、林が10人入ったらパンパンじゃないですか。
いやまあそうやけど、
それオフ会って言うんやでみたいな感じじゃないですか。
まあせやけどさ、
まあまあまあまあ、でも30とか40ぐらいであればちょっと頑張ってやればいいっていうところと、配信とかこだわらずにやるんであればオフ会とそのまあ公開収録みたいな形の方がいいかもしれないですね、それだったらね。
そうですね、うん、
そう、そう、まあ何かちょっとやりたいなっていうところは考えてはいるので、
はい、
まだ全然何も頭回ってないけど、やりますよ。
あの、ちなみにね、あの、ちょっと話がややこしくなってるけど、9月6日に、
16日、
あ、ごめんなさい。
はい、9月16日に土曜日のお昼12時開場、12時半開演。っていうので、3時間ぐらい、トウモロコシの会の吉田会長とアマゾンプロダクツのお二人と、まあ、野木の二人で、
はい、
計5名でイベントやらせていただきます。はい。
はい。ロフト9渋谷、すごいね。
そうですね。
これ、損益分岐何人来たらいいの？
いや、わからないですね。もうなんか、吉田さんは多分大丈夫だって言う。
わかんないの？
わからないですね。まあ、ただ配信があるんで、配信で結構見てくれるのもあるんじゃないかなと思っていて。
ああ、そっか、配信。
そこはね、多分ね、吉田さん何も言わないっていうのは、
はい、
俺で多分トントンにはなると思ってるんじゃないですか。
ああ、そういうこと
か。すごいよ、あの人でも本当に。
ああ、そうですね。
うん。
なるほど。あの、タイトルは怪談とネットラジオの歴史とこで課題になってるから、
こんな、そんな行々しいタイトル。
で、吉田さんメインやんって感じになってますもんね。
いやいや、まあまあ、ネットラジオの歴史は、僕らが喋りますよ。
ああ、そっか。
おじいちゃんの栗ごとみたいに話しますけどね。
階段が吉田さんパートで、ネットラジオの歴史パートが、アマゾンプロダクツとノギツアードの役割みたいな感じ。
そうですね。階段は、まあ、うちの坂本さんとっていうのもあるんで。
ああ、そうっすよね。
あの、ちなみにノギツはね、多分、この更新の翌週に階段の回、珍しくやりますからね。
長野で収録
する。長野の、そう、湖畔で、ひっそりこっそりと話するっていう。のをやります。
あ、なかなかいいロケーションですね、それは。
うん。怖かったという雰囲気がね、やっぱ良かったですね。
もちろんあれですよね、夜やられたんですよね。
夜にメールポンって一本来てもやるつもりなかったんですけど、階段の話って、
はいはいはい、
あんまりないよって言ってたから、
はいはいはい、
メールが来たから、ああこれ取れっていうことやなと思って店じまい仕掛けてたけど、まあもう一回やりましょうかみたいな。
いいですね、うん、それなんかすごく。ということでですね、イベントばっかりですね。8月の27日にラジオ食堂のイベントがあって、うん、9月16日に三つのネットラジオ合同のイベントがあって、 で、年末もしくは年始あたりに、もしかしたらラジオ食堂と野木ツアードのイベントが予定されているかもしれないっていう、そんな感じなんで。
まあ、まあ、年1月になったぐらいですかね。まあ、どっかの箱を借りてなのか。でも、いろいろ箱の種類あるじゃないですか。
そうですね、
ちょっと。ロフトじゃないところもやっぱりいっぱいあるんでね、東京には。
そう、ロフト渋谷は。ちょっといろいろ調べてみましょうか。日暮里にもね、エデンっていうとこがあってね。
うん。
うん、そこもあの日替わり店長みたいなことやってるんで。だから、そういうイベントスペースって結構やっぱ東京あるなっていう。
そうそうそうそう。
うん。だから、考えていきましょうかね。
はい。
はい。ということでですね、今回、東横さんとですね、コメントを紹介していきますが、こちら第276回に対するコメントで、リソさんからいただきました。いつもありがとうございます。怪我の巧妙、ドンキの情熱価格味噌汁は、ウォーターサーバーの冷水でも豆腐が戻ります。あ、そうな。わかめも2分ぐらい待てば大丈夫。冷たい味噌汁うまいということでコメントいただきましてありがとうございます。
このドンキの情熱価格の味噌汁っていうのはフリーズドライじゃなくて普通のあの丸米味噌って言ってるような、ああいう
タイプですね。あ、溶けるんやって感じです、ね。
ちょっとびっくりしたのは、これを紹介した時に坂谷さんが、会社で味噌汁飲んでるのね。
はい、そうそうです。最近飲んでます。
お腹に優しい感じするかな
って。いやー、目覚めるんで。なんか味噌汁って目覚めるよ。
本当に？
人によると思う。
人による。で、リソさんが言ってるこの怪我の巧妙って何をもって怪我の巧妙？
ウォーターサーバーで熱湯入れると冷水入れるの間違えたんちゃいます？
そのウォーターサーバーを買っちゃったことが怪我って言ってるわけじゃなくて。
いやいや、なくて、なくて、なくて。まあ、ウォーターサーバー。
間違って貢献しちゃったよみたいな。
いや、あるけどね。あ、でも、
うん、
なんかウォーターサーバーにも種類があると思ってて、うちの会社のウォーターサーバーは別にそうでもないんやけど、某歯医者でウォーターサーバーの水飲んだら、うん、あれ、この水めっちゃうまいっていう経験が一回だけあって。
ジャパネット高田のやつかな。
いや、ちゃうと思うけど。
富士山麓で、みたいな言ってるじゃないですか。
いや、どうなんやろ、わからへんけど、体調の問題やったかもしれませんけど。
でもね、冷たくしてたら何でも美味しく感じるから。
まあ、そう言ったら、
本当はだから常温で機器ウォーターサーバーするべきだと思いますけどね。
いや、まあ、そう言われてしまえばそうでしょうけどね。
でもこれ常温で飲めるんだ、味噌汁。
うん。いいかもしれませんね。冷や汁っていうことでしょうけど。
まあ、これにそうめんとか入れて食べたら美味しいかもしれないですね。うん、
美味しいと思いますね。
ちょっと食べてみたいな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。第277回、チューさんからいただきました。いつもありがとうございます。カロリーパフォーマンスっていう指標面白い。コンビニやスーパーで買える安くてカロリーあるものや、チェーン店で安くて肌いっぱいになるものを特集してほしい。トレランノーということで、コメントいただきました。ありがとうございます。
このチェルさんは、あれですか？北に一派の方ですか？
言い方が悪い。北に一派の方ですけど。
あ、トレランの方なんですよね。いや、だから、こういうすごい、筋肉質な方は、こういう発想なんでしょうね。井村屋の羊羹、バリバリ食えるよ、みたいな。
だから、カロリーパフォーマンスというより、カロリーパーウェイト、みたいな感じになるんですかね。多分、トレランの人の考え方で言うと、できるだけちっちゃくて軽くて、カロリーが取れるのが、トレランというか、まあ、ああいうマラソン的な競技では有効なんで、だから、そういうものを特集してほしいって言われてもな。
逆ですよ。カロリーパフォーマンスが低いものを僕らを求めてるわけじゃないですか。低カロリーでどれだけ体積があるものを。
そう
っていう方でしょ。
低カロリーで求めてるものは。どれだけね、満足度が高いものがあってね。まあ、なっちゃうけど、トレラン界隈の人たちは真逆っていうね。これはちょっと面白いです。
一番いいのは、僕はカップヌードルライトは一番この逆を言ってると思いますけどね。
うん。
満足度もあるし、うん、カロリー低いっていう。
確かにね、あの辺ですよね、うん。あと、前もちょっと言いましたけど、お好み焼きも結構カロリー案外低いとは思いますけどね。
そう。特に上沼恵美子のお好み焼きは相当低いし、僕はずっと今ダイエット食で食べているのは、ネギ焼き？
ああ、はいはいはい。
お好み焼きの形したネギ焼きが山芋とかいっぱい入ってるんですけど、うん、198キロカロリーですよ。
あ、低い。
2枚食っても400キロカロリーいかないんですよ。
素晴らしいですね。
これはすっごいですよ。
それは、
売ってる。アコレでしか売ってないかな。イオン系では売ってますね。うん。
冷凍食品ですか？
冷凍食品。
わあ、それは、橋場は喜びそうな情報です。
僕朝食ったりしますもん、それ。
ああ、なるほど。
腹減ったな
ー
っていう時に。夜中に食ってもそんなに罪悪感ないし。
うん。ね、チェルさんが ね、カロリーパフォーマンスが高い食い物を教えてくれって言ってんのに、うん、真逆の話してますけど。
だって、センズ食べても嬉しくないじゃないですか、あのドラゴンボールの。
いや、我々はね。
そんなもん食の楽しみ奪ってるみたいな。
まあそうです
けど。すごいなぁ。気持ちはわかりますけどね。
だからこの辺が究極になってくると、オイルゴクゴクくんが出てくるわけですよ。
オイルゴクゴクくんね。いや、言うたら福祉パンとか、片親パンとかって言われるようなもん、どんどん食えばいい。ロシアとか、
うん。うん、ロシア、懐かしいですね、ロシアパン。
ロシアとか、シベリアとか。
あれじゃないですか、油と糖のツープラトンがないと、やっぱりあの山崎のローズネットクッキー屋台からザコガとか言われたりするんじゃないですかね。多分有名なあれね、麺粉ぐらいの大きさしかないのに1000キロカロリー超えるやつ。
危険な。これあの僕はずっと思ってるんですけど、北見さんは、はい、ああいうトレランとかやられてるし、二条スパイスでカレーとかやられてるんであれば、うん、こっちのベクトリンに振るうカレーって作らないんですかね。
どうなんでしょうね。誰が食べても体に良くて美味しいカレーを目指してらっしゃるんで、ちょっと若干ベクトルが違う感じが
します。違う、まあそれはそれ、これはこれなのかな。
なんかな。
ラードいっぱい入ってるよ。
バターめっちゃ使ったライスにラードいっぱい使ったルーかけてみたいな、そんな感じになるのかな。
絶対お腹壊しそうな気しますけどね。
そうなんですよね。
ラードをいっぱい出してくれる飯田橋かな、神楽坂でお好み焼き屋がすごくラードをちゃんと駆使して出してくれるお店があるんですよ。
はいはいはい。
で、そこが飲み放題で、ソフトドリンクで、瓶コーラを出してくれるんですよ。
うわぁ、すごい。
で、もうそうなってきて、みんながみんな喜んで、瓶コーラ、瓶コーラって頼んで、瓶コーラ在庫なくなるぐらいまであげるんですよ、みんな。この瓶コーラめっちゃうまいぞとかってなるじゃないですか。
いや、まあ、そううまいでしょうけど。
そこに行った翌日、みんな下痢してるって言いますからね、ラード
食ラード食って瓶コーラ
飲んで。ラード食ってコーラ飲んだら、それはダメだよ、みたいな。
あ、そうかもしれませんね。
すごい、ラードで作ろう。お好み焼きも美味しいですけどね。
それはもう抜群にうまいですよ、そんな
もん。うん。
ありがとうございます。
ベクトルの違うこと言っちゃいましたね。
あ、はい、本当ですね。はい。はい。第 277.5 回。こちらコメント回です。どんどこ熱帯屋さんからいただきました。いつもありがとうございます。まさとさんおすすめ。伊丹の焼肉ともさん。お店の屋根に電話番号の下4桁が8929で、焼肉ってルビフっていうのも味がやって良いですね。こういうの大好きですという形でコメントいただきました。ありがとうございます。ストリートビューでご覧になられたんでしょうね。
これ、まさとさんって僕、多分お互い認識があるとは思うんですけど、お会いしたことないんですけど、結構なあれですね、自分住んでるとこどの辺かっていうことが特定できるぐらい足跡残されてますよね。
いやあのね、豊子くん、あのそれは言うとくけどね、まさとさんみたいにプライベートをじゃんじゃん出していくっていうのも極端ではあるけど、豊子くんも結構極端よ、その辺は。
もう全然シークレットに。
そうそう、僕の感覚からしたらそれはそれで
痛い経験がありますからね、我々は。
ああ、あったね。そういやね。二、うん、チャンネルあった頃ね。そういや。
あったことからね。
いや、俺自身も別に住所ぐらい特定されてもええよとは思って放送してますからね。
うん。
うん。だからあんまりそういうの気にしたことがないなというのがあって。それはあれか。痛い目に遭ってない感が。
いや。いいですね。でもね、下4桁焼肉とかってこういうのってね、うん。昔ながらの歴史があるからできるんでしょうね。
でもこれってたまたまなんでしょうね、うん、多分。
え、そうですか？
いや、だって、フリーダイヤルはナンバー選べるじゃないですか。でも、これ、072の伊丹の市外局番が始まってるんですよ。この焼肉ともさんの。
はいはいはい。
あの072。
たまたま？
うん、784-8929で、これ多分たまたま振られた番号だと思うんですよね。
ちなみに僕の携帯番号は、関西のラジオ局の下4桁ですよ。
え？関西のラジオ局って802とかそういうことですか？
あの、うちの兄貴と僕の携帯番号見て、両番やろって言って自慢してましたね。そうそう、売るぜ、この番号って言って。
ふわ
どこどこ、どこどこの放送局に。
ああ、ナンバーポータビリティがね、あるからね。
うん、たまたまですけどね。
いや、なんかそういう感じだと思いますけどね。市外局番付きの番号って多分選べないと思うんでね。
そうですよね。うん、
で、この店ですね、マサトさんにあの紹介されて、俺行ってるんですけど、行ったことすっかり忘れてまして、あの放送台で、ああ、ここ行ったことあるって思い出したんですけど、ちょっと行く難しいかな、この店は。伊丹で、駅から結構距離あるんで、あの、本当地元の人しか行けない店ですね、ここは。
そういうところってやっぱりなんか美味しそうに感じますよね。
実際美味しいですしね、ここはね。
うん。 これめちゃめちゃ大変ですね、行くの。
行こうと思うとね、阪急伊丹から歩いて20分。
だってもう自衛隊の方じゃないですか。
そうそうそうそう。歩いて20分ぐらい。小屋池のとこやな、これ。地元の人間しか行けないですね。俺は昔、尼崎の向こうの荘っていう場所に住んでたんで、ね、普通に自転車で行ってましたけども。ちょっとね、地域違う人には行きにくい店ですけど、おすすめです。はい。ありがとうございます。第278回。こちら、うどん屋めぐりの回ですが、非常に長文のメールをいくつかいただいております。
これみんな武蔵野うどんに、ものすごいみんなビンビンビンビン反応してるってことですよね。
そうですね、本当。はい、一つ目、ルルさんからいただきました。いつもありがとうございます。ルルです。日本全県味めぐり特別編を繰り返し聞いております。かっこ寝落ちを含む。ありがとうございます。写真付きでいいですね。埼玉はなかなか縁がありませんが、武蔵野うどんに興味が湧いてきました。ちょっと前に出張で鶴岡市を訪れました。鶴岡って山形ですね。
山形ね、はい、はい。
旅ラジ252回に出てきたコンピラ荘が監修したラーメンが至るところのお土産店で売られてましたが、ラーメンを食べる機会はありませんでした。コンピラ荘は2時間待ち3時間待ちがデフォの有名なラーメン屋です。
へー、
はい、お仕事が押し気味で食べ歩きなどできなかったのが残念です。平日のせいか店が閉まるのも早い。そう、うん、最近どこの地方も店が閉まるの早いのよね。同僚は日本酒を堪能していましたが、下戸の私に恩恵はありません。お魚はまあ美味しかったかな。ちなみに庄内羽田便は満席でした。素晴らしいね。9月には山形市に出張があるので、ラーメン消費量日本一の実力を見せてもらいたいと思っています。山形の旅ラジオを聞き直して予習していますという形ですね。ラジオレストラン .net では第264回以前にアクセスできなくなっているのですが、仕様変更でしょうか。台風襲来中の沖縄よりという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続けてデルタブルーズさん、いつもありがとうございます。ラジオ食堂自称埼玉県ご意見番のデルタブルーズでございます。そうやね、もう埼玉といえばデルタブルーズさんですね。ツッコミどころ満載で、新イーロンマスクサービスでは文字数不足なのでメールいたします。ああ、我々の放送にツッコミどころが満載というね、まずはご存知と思いますが、武蔵野うどんのオリジナル定義を再確認いたしましょう。ややこしい。孤独のグルメで新座市で食べたうどんもビジュアルからは該当すると思われますということに、武蔵野うどんの定義っていうのがですね、
このご当地では武蔵野の家でうどんを売ってたってことみたいですね。
そうですね、
あの家の嫁はうどん持てないみたいな。
香川と一緒やな。
なんですって。
だから、武蔵野うどんの特徴としては、茶色みのかかった太いうどんが特徴って書いてて、で、もう一つは、かなり塩分は強めに作るって書いてますね。
武蔵野うどん見る、写真見るときに、絶対、太い切れ端みたいなんて絶対出てるじゃないですか。
まあ、絶対で、
ガブの幅ぐらいあるぐらいのやつ。
そうそう。普通のね、香川うどん、普通って言ったらあかんな。あの、香川のうどんとかで言うと、均一な麺が特徴というか、そんな感じやねんけど、武蔵野うどんは、結構そういう手作り感っていうのを出すために、端っこの方がちょっときしめんみたいにビロビロってなっている場合があるって。
うん、そうですよね。
一方、埼玉県北部を中心に肉汁うどんとして親しまれているうどんがありますと。だから、つまり武蔵野うどんと肉汁うどんっていうのは若干違うんだよっていうことですね。最近では両者のハイブリッドも武蔵野うどんとして認知されているようです。
うん、
ややこしいな。池袋、打ち立て屋などはこちらに該当すると言われています。なるほどね。だから、放送内で武蔵野うどん、ほぼニアリーイコール肉汁うどんって言ってたけど、それはちゃうねんでと。川島町は荒川と入間川に挟まれています。そちらで供されたうどんは、おうちの武蔵のうどんと言えるでしょ。もうさらにジャンル分けを。ちなみに川島町は小さな町なので、町内は自転車等で移動することをお勧めします。うどん、すったて、ラーメン、海鮮丼、海鮮丼もあるんだ。金笛醤油パーク、山田うどんなど巡回ポイントの間を腹ごなししながら移動できます。川島町インターそばには無料駐車場があります。どこ沢で食べられたうどんは存じませんが、仮にハイブリッド武蔵のうどんを食べていないとしたら、童貞喪失とは言えないでしょう。なるほど、そういうことね。フェダカスバタまでです。やはり両者を食してこそです。あの、箸をもう一回ね、埼玉来いっていうことやね。いっそのこと肉汁うどんを含めた三部作を堪能してはいかがでしょう。肉汁うどんは店は個人系で、歴史を感じさせる佇まいが多いです。あ、実際そうなんですよ。 YouTube で勉強しました。味はハイブリッドよりもワイルドで野生的です。昭和から変わらないお店もあります。エリアは熊谷、加須、揚げをあたりに集中しています。埼玉県が誇る昭和の遺物、オートパーラー揚げをと合わせてアーカイ 5に加えると数年後のプレイバックで趣があるかもしれません。あーオートパーダーあげようって多分あれやね、自販機があるとこやろ
う
ね。
うん、あげようはそうでしょうね多分ね。
うん、また埼玉県は大食い文化です、うん、ああそれもめっちゃ思った。以前ラジオ食堂でも紹介いただきましたデータマの YouTube 埼玉ドリームランチから分かるようにボリューム重視あーそうそう YouTube のね埼玉ドリームランチっていうのがあって、そこではデカ盛りの店ばっかり紹介してるっていうまあそのデカ盛り店のね玉がそこまであるんかっていう話ですよね。綺麗な女性の大食い動画で橋場さんはマスパーベーションしてしまい実食に至らないかもしれませんが、違います、橋場じゃなくて北谷です。綺麗な女性の大食い動画でマスパーベーションするのはそこは間違いですので指摘しておきますけどね、
うん、
高速道路 SAPA にも大盛りメニューが豊富です。皆様埼玉県で腹いっぱい食べていってください。南部の断筆にて失礼いたしますという形でコメントいただきましてありがとうございます。iPhone から送信この長文メールありがとうございますということでね、長文メール2連発でしたけどいかがだったでしょうか。
肉汁うどんだと思ってたんですけどそうじゃないんですね。
うん、見たいですね。僕も初めて知りましたけども、
この今名前出てた打ち立て屋さんっていうのは通るたびに入ろうと思うんですけど、
うん、
入らずも僕十数年経つんですけど
ああ池袋に合うね打ち立て屋っていう、ね、
そうそうそう、
デルタブルースさん曰くそこは武蔵野うどんでもなく肉汁うどんでもなくハイブリッドって言ってますからね。
うーん、厳密には違うんですね。
あの埼玉のガイドブック見ると、
うーん、
ほぼ全部の地域にうどんのジャンルがあるんですよ。所沢うどんと川越うどんと川島町うどんと加須うどんとって、うん、なんか我々からしたら一緒やろってなんねんけど
一緒じゃないんですね。
まあそれぐらい埼玉県のうどん文化っていうのは奥深いっていうことですよ。
うん、なんか蕎麦文化よりもうどん文化の方が、
うん、
わかりやすいっていうか、なんか違うんだろうなって。蕎麦って基本わからないじゃないですか、蕎麦文化。何が特徴なのかって。
ある程度、どこ行っても同じって言ったら怒られるやろうな。
いや、だって蕎麦書きぐらい出してくれんと蕎麦文化違うってわからないじゃないですか。
まあ、そうやね。いや、それは僕らが蕎麦に対してリテラシーが。
蕎麦文化の人じゃないからかな。
なさすぎるからだと思いますけども、長野蕎麦と関東の蕎麦違うでしょうよ、さ。
そうなのかな
僕もあんま知らんけど、でも、なんかよく言いますやん。東京のつゆを持っていて、長野の蕎麦で食うのが一番うまいみたいなことをさ、言う人おるやん。
そうなんだ。
まあ、というか、寺門呪文が言うとったけど。
蕎麦がね、何食っても蕎麦美味しいなって思うんで。
いや、そんなこと言ったらうどんも何食ってもうまい。
いやいや、いや、うどんはでもあるでしょう、まずいうまい。
そんなこと言うたら蕎麦だってまずいも合うでしょうよ、そら。いや、でも、新潟がヘギ蕎麦か、確か。
ヘギ蕎麦、うん。
あと、山形の蕎麦も若干違いますよね、あれ確か。
それ中華蕎麦のこと言ってます？
いや、違います。日本蕎麦の話です。
日本蕎麦。まず違うんですね。
だから、やっぱり地方によって違うような気はするけどね。いや、ね、僕もあんまり分かってへんけどね。
そう、だから蕎麦を語れる大人になりたいんだけど。
いや、俺は別に蕎麦を語れる大人にはなりたくない、そんなに。うどん文化の人間なんで、そこはちょっと。うちのね、ラジオ食堂のメンバーもね、基本的には関西ので多いんやけどね。
うん、
あの、最近蕎麦に傾いてる面が多くて、やっぱりあの、デペゼン関西としてはですね、それはいかんなと思ってるところなんですよ、僕は。
まあでも蕎麦の方が体に良さそうじゃないですか。
それもね、うん、前ラジオ食堂で言いましたけど、
うん、
わりかし微妙ですせと。GI 値がね、低いんだな、蕎麦の方が、
うん、
あの。だから血糖値が上がりにくいっていう特徴があるんですが、ただカロリーは蕎麦の方が高いんですよ。
うん、
うどんの方が加水率高いからです。
ああ。
案外ね、これは知られてない話ですね。
うん、
GI 値が、あの、低いっていうのは大きなメリットなんですけれども、蕎麦の。
うん、
なんですけど、それも、8割蕎麦、と割蕎麦の世界の話であって、
うん、
雑な蕎麦は別に GI 値そんなに低かったりしないんで、小麦粉をいっぱい入っては、それ、あの、中華麺と一緒やんという話だから、
ね。そうそうそうそう、そうなりますよね、うん。
だから、必ずしもという話ではあります、それは。まあ、ちゃんとした蕎麦食うと、それはそっちの方が体にいいんちゃうかとは思うけどね、俺も。
でも、うどんですよね、今回のお話は。ね、
うん、まあ、そうなんです。
まあ、でも、この回、ちょっとさっき聞き直してたんですけど。
ありがとうございます。
でも、確かに本当に関東のうどんって、武蔵野うどんもっと取り上げられるべきなんですよね。もともと言ってる関西人が言う、こんねで死ぬ黒いうどん食われへんわみたいな。うん、
ない。
生きる人いるじゃないですか。
おいしんぼの世界しかいない、そんなやつは。
本当そんなうどん探 して見つける方が難しいぐらいだから今。
もうそうですね。もう完全に、もうサヌキに侵略され尽くしちゃいましたからね。関東
守るべき存在なので、うん、武蔵野うどんはもっとフィーチャーされてもいいかなと思いますけどね。
最近思いますけど、いや、思った以上に奥が深いですね。
あの、
奥が深いし、メディアとかでもあまりにも取り上げられてないんで、僕たち知らないじゃないですか、武蔵野うどんについて。うん、もっともっとね、取り上げられて知られるべきだと思いますね、武蔵野うどんという。
でも取り上げられないっていうか、いや、いまいち跳ねないのは、うん、実はそんなにみんな美味しいと思ってない可能性もありますよ。
はーい。まあ、ええわ、
それは。だって、伊勢うどんも、うわー、こんなふったうどん食べたよーっていう、晴れの日のご飯みたいな感じに、東京の人なってる可能どうせあるかなと思っていて、武蔵野うどんって。
まあまあ、そうかもしれんね。
どうせ普段みんな丸亀とか、花丸とか食ってるわけでしょ？
うん、まあそうやけどね。最近ね、九州うどんの、スケさんうどんが、確か大阪にできるっていう話だよな、確かに。
そうですね。だんだん北上してきてくれるっていうことですよね。
だから、うどん玄馬大戦が今日本で始まろうとしてるわけですよ。
まあでも丸亀が勝つんでしょ、最終的には。僕でも一番好きなうどんは、西武池袋の屋上のカルカイうどんですけどね。
あそこうまいね。
うん、あそこも不揃いの麺を出してくれるんですよ。
腰、うん、が絶妙にね、あるというか、結構やばいんですけどね、ちゃんと腰がある感じで美味しいですね。
そう、だからあれ、さぬきうどんと関西うどんのいいとこ取りみたいな感じはしますね。だしの感じもそうだし。
そうです、だしもそうですね。西日本のだしですけどね、あそこはね。
バレちゃったんですよ、多分、東京の人に。
うん、まあそうだけど。いや、でも、武蔵野うどんは、これから先、ね、ワンチャン合うと思いますね、僕は。
ああ、だからハイブリッドじゃなくて、進化系武蔵野うどんっていうのも出てくるかもしれないですね。
かもしれません。
うん。
ありがとうございます。ルーさんにちょっと個別でレスしときます。ラジオレストラン .net では264回以前にアクセスできなくなっているのですがって、すいません、それ仕様なんで、もしですね、昔の放送にアクセスしたい場合は、いつもの放送の URL の最後のラジ食279っていうのを、260とかに変えていただくと、普通にダウンロードできますんで、https://radiorestaurant.lsv.jp/sound/ラジ食みたいな感じになってるんで、まあそれはホームページで確認してくださいね。それで普通に聞けますんで、はい、
それちなみにそれは坂谷さんがこの個別のページを作りきれてないっていうことですかね。
あ、そうやで。
HTML のページね。
うん、そうやで。
記事を一個一個丁寧に1日5個ずつっていうノルマを設ければできなくはないけど、まあそこまで聞くやつおらんやろうってところ。別にこれを過去音源を売るとかっていうことは考えてるわけではないんですよね。
ああ、過去音源は売る気は一切ないんで。ああ、だから何回もやってますけど、メール等をいただいたらいつでも全音源ファイル便等で送りますんでね。
素晴らしい商売結果がない。
うん。いや、でも、これはなんか、豊子さんも前、ノギツで言ってたじゃないですか、
うん、
俺らクラスで本気で稼ごうとしても、大して稼がれへんやんって。
そう。
それで。
なら、もうやめようと。
うん。本気で会おうとしても大して稼がれへんし、大体副業禁止の規定に抵触するかなと。こんなめんどくさいことするぐらいやったら無料で出した方がええやんってね。
うん、
基本そういうスタンスです。
山形の話されてましたけど、鳥中華って言うんですかね？山形の中華って。
はい、
鳥中華とか、あと、醤油ラーメンですよね、
そう、そうですね。醤油ラーメンですね。うん、この有名なコンピラソーっていうところも醤油ラーメンですね。
うん、
で、結構そのコンピラ層で修行した人が広がってるんで、山形で。
ああ。
醤油ラーメンが多いですね。山形の人が聞いたら怒るかもしれませんが、ラーメン消費量日本一っていうことを想像していくと、若干肩透かしかもしれない、それは。
ああ、そうですね。
まあ、それは良くも悪くもなんですよ。うん、それは。
すごいオーソドックスですもんね。
そうそう、そうそう。やっぱり山形に関しては、日常食としてのラーメンがすごく定着してるんだと僕は想像するんですけれども、いつでも食べれる醤油シンプルなね、あっさりしたラーメンがすごく人気があるっていうことだと思うんですけど、外部の人が旅行でラーメン日本一かーっていくと結構がっかりする可能性はあると思います。まあ美味しい、うん、美味しいですよ、美味しいんですけど、山形のねラーメンはね。はい、ありがとうございました。はい、引き続きうどんの話 デッド宮田さんからいただきました。いつもありがとうございます。こんばんは。うどんリポート、とても面白かったです。恥ずかしながら武蔵野うどんというものがあると初めて知りました。僕は東海済みなのですが。ああ、なるほど、東海済みだとね、あんまそういうの入ってこないですね。関東に行かないと食べられないのかと思っていた、なんと愛知県に武蔵野うどんチェーン店があったので早速食べてきました。嘘。そして坂谷さんが日本一腰が強いと言われていたのをまさに実感したところです。これはもはやうどんの形をした団子なのでは。
褒めてないな。
お汁もうどんも塩辛くて量も多く食べ応えがあってとても満足できました。満足できましたって言うてやろ。
いや、お腹には満足したのかな。
もしかしたら濃い味好きの愛知県民を狙って出店したのでしょうか。竹国というお店ですという形でコメントいただきました。ありがとうございます。そんなんできたんや。僕も10年前愛知県にいましたからね。あの頃こんな店があったんであればぜひ行ってみたかったね。竹国は関東のチェーン店な。これ見たら愛知にも出店したんだね。素晴らしいね。
いっぱいありますね。小牧とか
本店が埼玉県狭山市にあるんだ。で、そっからどんどん広がっているんだ。いや、だから逆襲が始まってるんですよ、武蔵野うどんの。
はー、ね、
これはやっぱりうどん現場大戦が近づいてるってことじゃないですか。
つけ汁うどんが好きかどうかっていうのにもよるでしょうね。つけ麺好きな人と嫌いな人っていうか。
でもね、武蔵野うどんはちょっと肉汁うどんというか、うん、そのつけ麺タイプのうどんばっかりフューチャーされがちですけど、
うん、
普通にあの汁うどんも出してますよ。
うん、
竹国さんは、かけうどん出してますよね。だから、それだけじゃないんですよ。ぶっかけうどんも出してますし。
あ、これだけチェーン店いっぱい今、ホームページ見てますけど、あるっていうことは、やっぱり、埼玉県民って、食うんですね。
いや、チェーン店もそうだし、もうそこら中にうどん屋さんありますからね、埼玉県で。山田うどんだけじゃないっていうことですよ。
これすごいですね、これ見たら。並盛り 350g、中盛り 500g、大盛り、700グラムって。
すごいね。
どうかしますね。
前の放送でも言いましたけど、埼玉の人、それに対して、大盛り大盛りの連打ですからね。いや、しかも、この店、あれですよ。食べ放題とかやってますよ。うどん食べ放題って、嬉しいんかな。
あんまり。
一瞬でお腹いっぱいになっちゃうと思うんだけどさ。
まあ、あとすごく眠くなりそうですね。
ああ、でも、食べ放題980円、めちゃめちゃ安いな、これ。
うどんただみたいなもんなんすかね。
まあ、そういうとこ合うでしょうね、実際。
まあ、大盛り 700g で均一料金って言ってるから、まあ、もう、限度あるやろって思ってるんでしょうね。
そうやと思うけどね。はいはい。デッド宮田さん、ありがとうございました。引き続きうどんの話。窓尾さんからいただきました。いつもありがとうございます。埼玉のスーパーに行くと、うどんカテゴリーだけでたくさん種類あるので驚きます。さぬきうどん、武蔵野うどん、おっきり込み、かっこほうとうに似た料理、さらに気の利いた店だと、稲庭うどん、きしめん、うどんが好きな埼玉地元民や地方出身者が多いんだなという話で。
ああ、そうなんですね。
そうそう。埼玉のね、うどん愛は本物なんですよ。
そんなにアピールしないですよね。
そうですね。
他で埼玉の名物って何があるんですか？
東京に近い。
ん？あ、いや、東京に近い。
いや、嘘、嘘、嘘、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん、本当のこと言っちゃった。ごめん、ごめん。
うん、近いですけど。
いや、食べ物はいっぱいありますよ。俺はよく知らんけど、端場に語らしたら1時間喋れますからね。うどんで言うと、このおっきり込みとか、幅広うどんつってさ、川幅うどんか、一旦もめんみたいなあのうどんとかもあるし、二宝刀っていう、全くほうとうと同じ料理もあるしね。あと、ゼリーフライとかさ。
はいはいはいはい。
うん、なんかいろいろあるんですわ。うん、ごめんね。あんまりあの埼玉のこと僕よく分かってないから。ラジオ食堂で何回も言ってますけど、フライングガーデンは埼玉のね、レストランチェーンのね、フライングガーデンは、うん、あれはね、もうちょっと評価されるべきだと思いますよ。ハンバーグが有名なフライングガーデン、
はいはい、
静岡の爽やかとほとんど味変わんないですからね。
うん、
今年のお盆休みも爽やか御殿場インター店は一瞬で完売してたらしいですけど、
あれを見るのはまあ季節の風物詩みたいなもんですからね。
近くにね、埼玉に行ったのはあれぐらいのハンバーグなんかいくらでもあるんですからっていつも思いますけどね。なんかデートブルーさんが言うには埼玉は寿司もうまいんですよって言ってますよ。
ガッテン寿司がやったら埼玉多いですよね。
そうそうそう、魚べ
い、あの今魚べい、魚べいガッテン寿司、うん、
ね、
まあ海なし県だからやっぱり魚に対する渇望がすごいんですよ。
とは言う 言いますけど、
うん、
埼玉言うほど海なしかっていうところあるんですよね。
ないじゃないですか。いや、東京から近いから、すぐ行けるやろって言いたいよね。
そうそうそう。千葉もね、東京も近いんですからね。言うほど海なしかっていうのは僕の最近埼玉に対して思うことですね。
まあ、実際にこの前僕は安曇野っていうか長野の方でキャンプ行きましたけど、うん、めっちゃうまかったですよ。スーパーのお寿司が。これでええやんって思いましたもん、本当に。
流通がめちゃめちゃ進歩してるし。
すごいね。ありがたいね、うん、本当にね。
だって、長野なんか新潟に近く。
そう、新潟の方に近いから、うん、新潟の魚が来てるんだって。
うん、すぐです、あんなものは。
うん、
と思いますけどね、俺。埼玉で寿司食ったことないけど。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
芹沢智之さんからいただきました。いつもありがとうございます。ラジオ食堂、武蔵野うどん食べ歩き会、埼玉で生まれ育ったものの埼玉の端だったので、本編でも触れられていたように、うど吉庄司は、マツコの知らない世界でも紹介されていたお店だが、武蔵野うどんって馴染みがなかった。あ、そうなんですか。今度帰省した時に食べに行ってみようかなという形でコメントいただきました。ありがとうございます。ぜひ。見てください。デルタブルーズさんに怒られるかもしれませんけど、池袋の打ち立て屋とかでも全然武蔵野うどん気分を味わえるんで食べてみてください。
でもそもそもうどんのことでずっといろいろ好きな人に聞きたかったんですけど、
はい、
実家で食ううどんとか、まあ、うん、もしくは自分で食ううどんってちょっと違うでしょ、うん、お店のうどんと。
育ちゃいますけど、
具沢山すぎて何かよくわからないものになってるじゃないですか。家のうどんって、
あ、家のうどん、まあそういう時もありますかね。
坂谷さんのママンが作ってたうどんってどんなうどんでした？
まあ確かに具沢山でしたね。
もはやあれって家のうどんっていうジャンルかなと思うんですけど。
ああ、そう言われてみればそうかもしれませんね。やたらちくわが乗りがちなやつね。
そうそうそう。あとはかき卵がいっぱい入れて、
うん、うん、まあ
白菜がいっぱい入っていたりとか。
そう家のうどんっていうジャンルはあるかもしれませんね。
だ、家のうどんも多分埼玉の人は武蔵野うどんになるんですかね。意外とこれで細い乾麺でもうどん使ってましたって言うと、あれみたいな感じではあるんですけど、そっちの方を調べてほしいな。なんか
知りたいですね。これ別に煽ってるわけじゃないんですけど、
うん、
香川は結構ガチでうどんを家で作りますんで、
ああ、
別に煽ってるわけちゃうよ、これ。だから埼玉もそういう家で作るね、さっき出てきましたよ、その嫁入り道具にうどんも、
そう、あの家の嫁はうどんも打てないって
ね、言ってるぐらいですから、うん、あるんじゃないですかね。
あるのかな。
いや、だって大昔ラジオ食堂でも言ってましたけど、香川出身の僕の大学の後輩が、
うん、
ばあちゃんが毎日うどんだし作ってたって言ってましたもんね。
だしを作るのね、すごいな。
香川のうどんだしは結構シンプルですからね。いりこを炊いて昆布入れてみたいな感じで。
これこんだけみんなが武蔵のうどんに反応してるっていうのは、うん、ラジオ食堂のリスナーは、うん、埼玉県民がめちゃめちゃ多いってことなんですかね。
いや、多いと思いますよ、多分。
確かに多そうですよね。
はい、第279回ニュース会です。匿名デブさんからいただきました。いつもありがとうございます。悔しい。橋場定食がこんなにうまく感じるなんて。俺どうしちまったんだよ。本当だよ。どうしちまったんだよ。くそ。うめえよ、うめえよ。という形でコメント
。橋場定食っていうのは、ライスにフライドポテトを乗っけて食うっていうのが橋場定食なんですよね。
は
い、
そうですよ。
あれって、ケチャップとかつけるんですか？橋場定食って。
レギュレーションによってはカーです。
カーなんですか？
基本は塩のみです。橋場は塩のみを主張してるんですけども、北にはケチャップありやって言ってましたけどね。ここは難しいとこなんですよね。我々としても、ソースがうまいだけやんけ、議論にやっぱり持ち込もうとしてしまいますんで、橋場定食を語る際に、うん。そこはね、結構センシティブな問題なんですよ。まあでも基本形は塩味のフライドポテトでご飯を食べるのが橋場定食です。
うん。
匿名デブさんね、キッズ犬と橋場定食セクトに入れられてしまいますよ。あいつ最近勝手に入れようからね、セクトに、ほんと。
巻き込まれる。
まあ、俺が巻き込まれるのは、まあ、身内やからしょうがないけど、コウジさんさえもね、勝手にセクトの一員にしてますからね、橋場。匿名デブさんも多分、橋場の頭の中ではセクトの一員になってますからね、気つけないとダメですよ、ほんと。うかつなことを言うと、大変なことになりますからね。
橋場定食なんて美味しいの？ちょっと理解できないって言わなきゃダメなんですよね。
いや、実際美味しくないですよ。あんなものは別に。
いや、よっぽど腹減ってたりすると、あとは米が が美味しかったらいいんだろうな。
その着眼点いいですね。
うん。
米がめちゃめちゃうまいから、橋場定食でもうまいっていう。
うまい。だから多分、ホットモットで橋場定食作ったら美味しいと思いますよ。金目米で美味しいんで、ホットモットは。
あ、そうなんですか。大阪の下戸亭みたいに。
たま、炊くおじいちゃんがね。
米炊き名人がいるところに、うん、え、下戸亭で橋場定食できんじゃないの？あそこって、フライドポテトメニューにあるんじゃない？
うん。究極の橋場定食を食べれる。
そうですね。ちょっと、橋場、究極の橋場定食を、いや、だからそのセクトを増やすみたいな、そんな活動を知ってんじゃなくてさ、理解を広める方向でさ。
いや、橋場定食なんか貧しくて食べれないね、僕は。
いやいや、ほんとそうですよ。大体ね、橋場も昔は貧しくて仕方なく食べてたって言うてたんですからね。最近なんか意味合いがどんどん変わっていってるからさ。まあ、ということで、気をつけてください。はい。
はい。
タコさんからいただきました。あ、ここからは放送会以外のコメントになります。タコさんから、へーということで、センベロネットさんの記事を紹介していただいてるんですけども、びっくりドンキーへ行ったら、ドンキーハウスビール、かっこタウナマが美味しくてびっくりした。オタルの自社製造所で、ドイツの伝統製法で作られた、コクと旨味を感じる一杯。知らなかった。
びっくりドンキーが、ビールの会社を持ってたってことなんですか？
いや、でも自社製造っていうことは、あれじゃないですか、びっくりドンキーの中で作ってる。まあ、だから、まあ、子会社かもしれないけど。
うん、ってことですよね。うん、
すげえな、ごめん、知らんかった。
ドイツの伝統製法で作られたって言われると、めっちゃちょっと惹かれません。僕ビール苦手なんですけど、海外ビールってやっぱり飲みやすいじゃないですか。
人によりますけど、飲みやすいのも。
人によるけど、
うん、飲みやすいのも多いですよ。
ちょっとびっくりドンキー後で行ってこようかな。
ああ、いいですね。池袋にびっくりドンキーあるんで行きやすいですよ。うん、あの東口に。いや、ちょっと俺行こうと思ってて忘れてたんですけど。
じゃあ、後で行きましょうよ。
そうですね。
集合なんて。
池袋にタイムズスパレスタっていう東京のサウナで非常に有名なところがあって、坂田に最近そこによく行ってるんで、その帰りに行こうと思って行けてない。い
や、ただね、びっくりドンキー僕好きじゃないんですよ。これよく言うでしょ。ハンバーグは、熱々の鉄板の上に出してきてほしいタイプなんですよ。
ややこしいこと。
ワンプレートで木の皿で出してほしくないんですよね、本当はね。
うん。僕も白状すると、そこまでびっくりドンキー好きじゃないんですよ、実は。
うん、
びっくりドンキーのハンバーグって、ハンバーグじゃない別の何かなんで、だから僕もあんまりビッグドンキー好きじゃないんですが、
あー、なんかそれわかるような気がする。
あの最近母親にあのビッグドンキー連れて行かれたんですけど、
うん、
案外うまかったっていう。
まあだからビッグドンキーって最初のあのメニューを出されるところがアトラクションみたいなもんだったじゃないですか、初めて行った時って。西部劇の窓みたいなやつのメニューがバーン出てくるわけでしょ。
いやだからね、初めてビッグドンキー行った時もう期待度マックスパンパンで行って、あれ、うん、こんなもんってなったんだと思うんですよね。
これってやつね。
そう東横さんが得意なこれっていうのがあったんだと思うんですけども、うん、ただ、あの、全く期待せずにですね、流れで連れて行かれたびっくりドンキー、あれ案外うまいなって、
まあ、そう
思いましたんで、結構びっくりドンキー苦手な人多いと思う。多いかな、わからへんけど。なんていうか、期待度を一回リセットして、松屋のちょっとしたグレードアップ版ぐらいで、期待度で行くと美味しいと思います。これを褒めてんのかな。いや、だから、あれって、ね、ワンプレートで、ボリュームのあるご飯とかさ、あれ、カレーとかつけて出してくるけどさ、そういうワンプレートのお得な腹いっぱい食べれるご飯って考えたら、まあまあ優秀だなって思った次第ですよ。久しぶりに食って。
オタルビールが、まあ、グループ会社なんですよね。
そうですね。オタルって、ビールの街なんですよね。オタルビールっていうのもコンビニにたくさん売ってて、ビールがすごい盛んな土地で、そこのにあの自社工場を持ってるビッグイドンキーが店舗で出してるっていう。いや、それは確かに行ってみたいな。
じゃあビッグイドンキーにサイドメニューだけ食いに飲みに行ったらいいんですね。
そう
ね。とか今日は休みだから行ってみようかな。
プラス100円でミニポテトをセットにできるって素晴らしい、ね。
これで橋場定食すればいいんでしょ。
で
これのビッグイドンキーの飯がうまいかどうかだな。
まあ美味しいと思いますよ。
米はね、当たり外れあるからね、
うん、
外食で一番米頑張ってるなと思うのは、
はい、
いきなりステーキのライスですよ。何回か話してますけど。
そうですかね。
炊き方が結構うまいのと、あとはゴーゴーカレーの米が美味しい。
ああ。
米美味しかったら大体許せるんで僕。
うん、いや、まあ僕もそうですし、あ、でもいきなりステーキが米美味しいとは思ったことないけど、米まずいと思ったことも一回もないから、うん、それは美味しいんだと思いますよ。
うん、
僕らも 40何年間米食ってきてるんで、めちゃめちゃ美味しい米じゃないとなかなか反応しない
よ、ね。そうですよね。
まあ逆に普通に食べてるってことは相当美味しいはずですからね。で最近思うのは、焼肉ライクの米は結構頑張ってるなっていつも思います。
あ、ライクも頑張ってます。うん。
あとあれかな。東北で定食屋入ると米がうまいですね。
まあ東北に出張いた時のビジネスホテル行くと感動しましたよね。
あれうまいですよね、本当。
朝飯がうまい、米が。
あれは違うなって思いますね。ね。ありがとうございます。YKSM さん、ラジオ食堂この前のプレイバックの回でプログレ会のことを少し増えてたので聞き直そうと思ったけど、サイト移転の関係でも聞けなくなっているのかという形でコメントいただきましたが、直接ツイッターでやり取りさせていただきましたんで、これは、解決済みです。
直輪送ったってことですね。
そうです、そうです。プログレ会はもう、やめとこ、プログレ会のことを触れたら、またプログレおじさんが出てくるからやめとこ。ひでのいつさんからいただきました。ガスト55カレーコラボ、金沢カレーガスト本気盛り、カッコダイス、並、税込1300円。結構すんなやっぱ。確かに写真と同じものが載っているがカッコ話題。写真見てひよって思いしなかったことを悔やむ私。チーズインハンバーグ関連の油がヘビーという形でコメントいただきました。ありがとうございます。はい。ガストで55カレーコラボやってるんですガストでも55カレーのメニュー出してるし、55カレーでもガストのメニュー出してるんです。
相乗りなんですね。
そうそうそうそう。で、55カレーの上にチーズインハンバーグがあって、その上に目玉焼きが乗ってて、エビフライと唐揚げが乗ってる。あ、豪華だね。
あ、でもすごいですね。金沢カレーガスト本気盛りっていうやつは、唐吉の唐揚げも入ってますね。
ああ、そうそう、そういうコラボなんですよ。
ああ。
あ、そうだ。すいません。ちょっと告知というか何というかなんですけど、先月ぐらいにですね、チャンピオンカレーの冷やしカレーを食べに行くって僕は宣言してたんですけど、
はいはいはい、
チャンピオンカレーが平日しかやってないっていうことが判明しまして、東京のね、九段下のチャンピオンカレーはそうだと判明して、すいません。結局行けませんでした。すいません。いないと思いますが、楽しみ。してた人申し訳ありません。
冷やしカレーって美味しいの？
いや知らん。いやまあでも珍しいメニューやから行くって言ってたんやけどさ。
行かなきゃ。
行かなきゃって思っててんけど平日しかやってへんやんって。
まあ、九段下には行きにくいよね確かにね。
もう九段下まで平日行くん勘弁してよって美味しいかどうかもわからへんのにってなってすいません。すいません。まあそれはいいんですけどね。まあそういうキャンペーンをやってたっていうことですね。
なるほど。まだやってるのかな？今ホームページ見る。限りはまだやってそうですね。お近くのガストに。
ガストにね。これってさ、地方に住んでる人ってありがたいよね。
そうですね。ゴーゴーカレーって聞くけど食べれないっていう人もいると思うんで。
ゴーゴーカレーって、まあ実質的には関東と金沢にしかないじゃないですか。
うん。
だから、ガストみたいな、日本中にあるファミレスでゴーゴーカレー食えるってすごいいいよね。
うん。
と思いましたけども。
俺東京来た時、ゴーゴーカレー若い食ってましたからね。
俺も大阪とか名古屋住んでる時、東京行ったらゴーゴーカレーばっかり食ってましたよね、当時。
新宿の南口の東京1号店みたいなところにずっと行ってましたね。うん。
はいはい。ありがとうございます。窓さんからいただきました。いつもありがとうございます。カップ麺が軒並み高級路線に走ったので、電子レンジあればコンビニ冷凍麺の方がコスパいいですよねという形でコメントいただきました。
これ、
う
ん、セブンイレブンで売ってるでしょ。ちょっとミニラーメン的な大きさのやつ。
うんうん、売ってますね。
あれ、めっちゃ美味しいですよ、確かに。
美味しいですよ。冷凍ですよね、うん。
でも量少ないけど。
うん、冷凍麺は、もう今すごい進化を遂げてますし、カップ麺の方は、進化はしてても、冷凍麺には追いつかないんで、だから言いたいことはすげえよくわかります。
あれはもうちょっとボリュームあったらな、でも絶対おにぎりとセットに食わないとダメでしょ。
人によりますけどね、それはね。冷凍麺よりカップ麺の方がうまくなる未来っていうのは、まあ、100% ないと断言できると思うんですけど、おそらくね、そのね、何をうまいと定義するか難しいところですけど、おそらくないと思うんで、で冷凍麺の方が安い状況になれば、確かにおっしゃる通りコスパはいいっていう話になると思いますね。住んでる場所によるんですけど、近所にコンビニあればカップ麺を備蓄しとくのがいいのか、食べたいなと思ったらもうコンビニ行って買ってきてそれで食べたらいいのかっていう話。
コンビニ冷蔵庫論ね。
あ、そうそうそうそう。
コンビニが下にあるとか目の前にある場合は、
そうそうそうそうそう、
冷蔵庫のようにコンビニを使うっていう生活をしてた時ありましたけど、
そうそうそう、自分ちの冷凍庫取りに行ってくるわ言うてコンビニ行くみたいな、そういうね、冷凍麺の方がいいっていうのはすげえよくわかります。外に出た時食べれないとか、備蓄はね、冷凍庫がいるとか、まあそういうデ メリットはありますけども、それのデメリットっていうのがなければカップ麺より冷凍麺の方が美味しい、安いっていうのはよくわかりますね。とございます。ケイビーさんからいただきました。キーマカレー、下ごしらえと保存が同時に行える。一度カレーを作ったら数回カレーが続く問題は避けられるかも。最近は調理キットがいろいろあって楽しいという形でコメントいただいてまして。これはね、カレーがすぐ作れるキットですね。楽飯っていうやつですね。お肉を入れるだけって書いてある。すげえな、ほんと。パックがあって。で、そこにあのお肉を入れて、それを冷凍保存して凍ったまま調理するんですって。
これね、はいはいはい。
こういうの結構今人気あるんですよ。パックがあってそこに肉入れてレンジでチンするだけとか、その流れだと思うんですけども、こういう形でね、時短料理が増えていってまして、いいですね。前もラジオ食堂で言いましたけど、レトルトとルーのカレーの中間点みたいな感じで使いやすいのが今いっぱい出てきてますね。一人暮らしとかだとね。こういう方がやっぱ都合いいんで。
多分罪悪感がないからっていうのもあるんですよね。ちょっと一応自炊っぽいことしてるよみたいな。
いやもうな。まあいいけどよ。自炊だよ。自炊っぽいとか、もう意地悪のことを言わなくても。
いや、言い過ぎました。自炊ですね。確かに。
自炊ですよ、もう。
いや、僕なんか、ポテトサラダぐらい自分で作ったらどうだっていう、老害みたいなこと言ってますね。
本当だよ、もう。
いや、これも結構、お肉を買ってくるところから始まるから、結構大変かもしれないですよね。
大変ですよ。もう、土井善晴先生なんかはもう、満面の笑顔でサムズアップしてくれますよ
と。これでいいんですよって言ってくれそうですよね。
そうですよ。ありがとうございます、ケイビーさん。リソさんからいただきました。ラジオ食堂パーソナリティかつ二条スパイス店主の北西氏が、行くので曲がりイベントされるとのことで訪問。ご挨拶前にリソさんですかと気遣える。なんでやなんで気遣えた牛テールがかなりしっかりとしたコルマカレーとライター。過去ヨーグルトあえ、過去途中の混ぜ食い最高は美味しかったということですね。パンもしこたまゲットという形でコメントいただきました。ありがとうございます。北井さんがね、最近二条スパイスの曲がりとか、いろんなところでカレーやっててですね。確かね、7月は2回やったんだよね。8月も、ね、2回やってて。もう、どっちが本業やねんみたいな感じになりつつありますんでね。すごいですね。
北井さん、自宅も、あ、そうですか。改造されてませんでしたっけ
ね、自宅のやり部屋っていじられてますけど、自宅にテイクアウト用の店舗作ったんですよ。
はい、じゃあ、その気になればテイクアウトをやっちゃおうかなみたいな。
そうそうそうそうそうそうそ
う。
ね、すごいですよね。本当
に楽しいんだろうな、やっぱりね。
東横さんとか坂本さんよく話されますやん、そういう
人生の楽園的な。
そう家の庭にプレハブ小屋建ててカレー作って近所の人にカレー渡してみたいな奈良県でね、楽しそうですね、北谷さんね、本当に、
ね、
素晴らしい。はい、八章さんからいただきました。感想は来週のニュース会で言いますが、セブンがやってくれたバスマティライスということで、これがね、エリックサウスのセブンイレブンのですね、カレーフェアのエリックサウス監修のカレーですよ。今までね、エリックサウスっていう店でビリヤニが有名なんですけど、ビリヤニっていうのはインドとかその辺でパキスタンとかで作られる炊き込みご飯なんですけども、それが普通のジャポニカ米を使っててこんなんビリヤニちゃうやんってずっと言われてたんですけど、今回ちゃんとバスマティライスっていう潮流種というか、わかりやすい言葉で言うとタイ米みたいな、ああいう
長細い米ね、
長細い米で、コンビニでやったわけですからね、これは素晴らしいですね。で、感想は来週言いますけど、非常によくできててちょっとびっくりしました。まあもともとね、バスマティライス使用したビリヤニって関東限定で出してたんですよ。去年ぐらいにね、あの時食べそびれてたんですけど、僕今回はきっちりゲットしましていただきましたが、詳しくは来週お話しいたしますが、はい。豊子さんがビリヤニって食べたことあります？
あー、でも食べたことあるかな。これセブンイレブンのやつではなくて、ちゃんとした味噌煮製のやつは食べたことありますけど、
ビリヤニって何年前から流行ってるんでしょうね。10年前ぐらいは僕ら多分ビリヤニって料理知らなかったじゃないですか。
そうですね。でも本当これ美味しそうですね、セブンイレブンのやつ。
美味しいです、美味しい。
最
近のセブンイレブンのカレーは本当専門店ごどしですね。
確かに。
セブンイレブンのカレー弁当という枠を完全に飛び越えてきてますね。まあ値段も結構しますけどね。734円なんで結構しますけど。はい、最後のコメントです。鈴木ゆかさんからいただきました。いつもありがとうございます。今回の内容とは全く関係ないです。というかまだ聞けてませんが、あ、そうだ。アニメ界で紹介されていたボッチザロックがすごいことになっているという話題です。そうやね。ギターマガジンの表紙で特集されています。すごいね。アニメの登場人物が表紙になるのは ギターマガジン総会以来初だそうです。あ、そうなんだ。慶応の時は表紙にはならなかったんだね。このアニメの影響でギターの販売が昨年度比 170% です。すげえな。
マジで？
あとオンラインでのアルバム販売数は上半期、かっこ何の部門か忘れました、過去途中1位だとか。ビルボードのアルバムランキングで一瞬だけ1位取ってたね。なんだか知ってるということで嬉しい気分でした。という形でコメントいただきました。
でもこれすごいのが、もともとギターの販売ってコロナになってからちょっと伸びてるはずなんですよね。
そうなんですか。
もう一回、うん、手遊びやろうみたいな感じで、
確か
おじさんが勝ったっていうのもあって、さらにそこからって考えるんであれば相当なもんじゃないですかこれって。
ねえ、作態のパーセンテージが高かったら去年があかんかっただけでしょって
かもしれない。
で、我々はすぐ言いがち、すぐ言いがちなんだけど、そうじゃないと。
そうじゃない可能性も高いんじゃないかな。
すごいよね、ぼっちドッグ。
オタクの人はみんなこうギター買ってるってことなのかな。
うん、そうですし。いや、でもね、よく言いますけど、うん、最近はもうオタクとかそういう垣根がどんどんなくなっていってますからね。
ないよね。普通のイケてるね、お兄ちゃんが。
普通にね、アニメ見てますからね。昔、東横さんがね、イニシャル G ゼータっていうネットラジオやってた時は、セミオタクっていうキャッチフレーズを使われてました、
ね。はいはい。
もうセミオタクなんかいませんよ、ほんと。
ね、今セミオタクでもないと。
そう、ほんと普通の人がボッチザロック見てますからね、今は。
僕は見てないですけど、ね、推しの子もすげえなーみたいな感じで見てるぐらいですから。
豊川さんはドラマ好きですからね。
ドラマ好きですね。
だからその辺は住み分けって感じがしますけどね。でも今はもうテレビドラマとテレビアニメどっちが人気あるかっていうと、
アニメでしょうね。
アニメの方が人気あるもん。ワイワイの世代からしたらちょっと想像つかないような状況にね、なってきて
る。もう今の月9なんか最悪ですからね。
視聴率低いらしいね。
もう月9でなんか恋愛ドラマ回帰だって言ってるけど、まあひどい。
あ、内容が？
いや、もうムズがゆくて見てられない。
ああ、月9はね、フジテレビの会社としての衰退も絡んでくるんで、ややこしいですけど、月9に関して。
いや、まあだから、王政復古だみたいな感じで頑張ってるんでしょ？その、
うん、
フジテレビはフジテレビらしい方時代のことをもう一回トレするんだみたいな感じでやってるんだけど、オールナイトフジコもその一環だと思うんだけど、
うん、
月9はね、大爆死って感じがしますけどね。
そうですね。
あ、そうそう、トリリオンゲームは原作通り面白いですよ。
あ、ほんまですか。見てません。
ドラマは。
見てません。みたいです、うん。で、トリリオンゲームは、あれはどこが作ってるの？
TBS かな？
あ、TBS か。TBS はまだドラマ強いですよね、
う
ん、あそこは。
そうですね。日曜劇場でアトムの子っていうのがゲームの話だったんですよ。
はいはいはい、はい。
香川照之から小田切城に変わったんですけど。
はいはいはい、はい。
あのゲームの会社の、ライバル会社の方はね。
うん、
それと同じ匂いはする。なんか演出は似てるんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちゃんとトリリオンゲームの話をトレースしてやってるんで、
ぜひ、
よかったですよ。
トリリオンゲームも見てほしいですし、ボッチザロックもぜひ見てほしいですね。
うん。
トヨさんにもね、本当に。
なるほど。
今ね、見てへんか知らんけど、バンドリって IP 知ってます？
はいはいはい。
バンドリっていうゲームとか、なんかそういうのと一緒、アニメとかなんか一緒にやってるやつはあるんですけど。うん、
音楽の弾き方がすげーリアルだみたいなやつでしょ？
うん。だし、なんかネットの評判がすごい良くて、今年のアニメ界で、ボッチザドックのライブの映像とか演出が、もう閉店越えしちゃったよって話逆立ちしてたんですけど、
うん、
そこからさらに進化してるっていう話があって、ほんまかってなってて、いや、見てないんで、すいません、わかんないですけど。
でも、バンドリの方が古いんでしょ？
バンドリの方が古いんですけど、バンドリの新しいシーズンが、
新シーズン
が今やってるんですよ。
へぇ
ー。それが、ボッチザロックで相当、そのライブの映像で、イノベーションがあった上を、さらに上行ってるっていう話がね、今あって、うん、今もう日本の才能あるクリエイターもうアニメにしか集まってへんのちゃうかって思うような。
なんで男でやってくれないんですかね。
いや本当ですよね。
いやでもブルージャイアントは良かったですよ。
あーらしいね。
ゾーンに入るとユニコーンガンダムみたいに光るんですよ主人公があ
んた
サイコフレームが共鳴してるみたいな
あんた面白そうに紹介しろよそういうことは
いやいやいや良かったですよ。本当に
ブルージャイアントのね、
ブルージャイアント
映画がね春ぐらいにやってて、うん、あでも相当評判良かったですけども、
うん、
リスナーさんからもボッチザロックが良かったら、ブルージャイアントもぜひ見てくださいってい というお便りもいただきましたけれども、バンドの演出っていうのが、今どんどんイノベーションが加速してるみたいですね。
でも女の子にやって、結局おっさん趣味を女の子にやらせるっていう文脈もちょっとあって、どうかなって思ったりもするときありますけどね。
わかるけど、わかるねんけど、うん、でもその感覚っていうのも、我々オールドタイプの、
老害なのかな。
うん、可能性はあると思いますね。
いいじゃない、女の子がやってって。
で、女の子可愛い方がいいじゃないってなるかもしれんし。
でも見れないじゃないですか、なんか、僕みたいな風景のやつがね。
うん。いや、映画だもん、
それは。スマホで、うん、電車の中とかでもし、いや、見てたら、うん、ああ、やっぱりって言われちゃうじゃないですか。
自意識過剰。
ああ、過剰。
自意識過剰のおっさん。
だから、可愛い萌えみたいなやつを電車の中で見たくないんですよ。あんまりそんな好きじゃないっていうのもあるんだけど。
なるほど。
うん。
まあでもそこはちょっとあるかもしれませんね。
いや、僕らは、古い人間だから、やっぱりそれを、ちょっと恥ずかしいって思っちゃうんですよね。だから同世代の、同世代30代半ばぐらいの子が馬娘を電車の中でできるのって、すげえな、こいつって思いながらいつも、電車、通勤したりしてますけど。
まあ、言いたいことめちゃめちゃよくわかるんですけど、感覚としては若干古いかもしれません
ね。古いね。うん、古いね。もうそんなこと言ってる時代じゃないっていうのは、
うん、だいたい坂本さんが馬娘にめちゃめちゃハマってたじゃないですか。
いや、おっちゃんは電車乗らないからいい。
いやいや、そういう問題ちゃうでしょ、それは。
電車乗ってる時になんかスマホのゲームしてて見られたら、
あ、まあ、ね、まあ多少言いたいことは 25% ぐらいわかりますけど、う
ん、25% しか分かってくれないんです、ね。
いや、そうですね。まず持ってて、うんうん、周りの人が自分の携帯の中を覗いてるっていう想定が結構俺自意識過剰だと思いますよ。
俺は見る。
あんたは見んのかい。
僕はコンビニのアイス人が何買ってるのかっていうのを見る男ですよ。見るに決まってるじゃないですか。
あんたは見んのか、俺は見ない。
どんなことやってんのかなみたいな。
そうか。
みんなスマホゲームとかやって暇やなって。
あ、そうですか。すいません。僕は見ません。
見ません。
はい。東横さんみたいな人がいるから、まあ、そういうのはあるんかな。まあ、でも別に恥ずかしいっていう感覚も、まあもうね、立派なおっさんなんであんまないですかね。うん、
いやー、だから逆に言うと、この辺、色眼鏡なく見れるっていうのは素晴らしいなと僕は思います。なんか羨ましい。
でもそれはあると思いますよ。
ちょっと怖いのが、なんかこの子すごい好きかもってなっちゃうのが怖いんですよ、僕。
いいじゃないですか。
いやいやいや、この子のキャラ好きやわーみたいなのになるのが怖いから。
なんか前、漫画界で坂本さんが言ってた古い作品を見てハマってしまうのが怖いって似た感覚なんですかね、うん、なんか
まあ多分大丈夫だと思いますけど、また客観視する自分がいるから、やばいやばいやばいやばいやばいやばい、ギューって言って言いながらボールペンの先っぽを、
いやいやいや、そこまでしなくていいじゃないね。別に気持ち悪いおっさんって思えようが、あなたにとってね、人生にプラスもマイナスもないですよ。そんなの、豊子さんなんか周りの人にモテなくていい身分なんですから、全然。
うん。まあ、それよりも僕は AI グラビアの方をずっと見てしまう時間がもったいないなって思いながら、寝る前とかね。
AI グラビアもね、素晴らしいですね、今。もう
どんどん、いや、素晴らしいけど、みんな深田栄美にしか見えないっていう。
人の好みが平均値を問うとそうなっちゃうっていうやつね。
そう。それか、テレ東の田中アナに近い子になってきたりするんですよね。
う
ん、
男の人はこの顔好きでしょっていう顔、
ね。好きでしょって言われてるようで、
まあね、うん、まあね、そうですね。でもそれも多分変わっていくと思いますよ。
チューニングできるようになるのかな？
なってくると思う。いや、俺ね、
うん、
3ヶ月前ぐらいは AI イラストは判別つく自信ついてたんですよ。最近判別つかないやつが
出始めましたか？
たまに出始めてきて、あ、もうセンサーが役に立たんようになってるってなって、
うん、
ブレイクスルー感染みたいな感じでさ、
それは幸せなことなのかもしれないですけどね。
いや、まあ本当。技術の進歩ですからね。いや、うん、すごいなって思って。だから、
この子めっちゃ好きやわーって思ってた子、実は実在しなかったと思ったら、うん、超ショックですけどね。
あ、でも、それは、もうどんどん学習していくと思うな。やっぱり、グラビア界も、めちゃめちゃ美人っていうよりは、ちょっと可愛らしいというか、ね、顔立ちが個性的な人の方が最終的に人気あるじゃないですか。
うん、うん。
青山光とかさ、小池栄子もそうだよね。多分、
うん、
だからそういうところもどんどん学習していくんじゃない？ それから。
ちょうどいい感じがね。
いや、もう。まあまあまあ、ちょうどいいかもしれへんけど。
ちょうどいいってなんやねんって、すごい失礼な話ですけどね。
いや、もうめちゃめちゃ失礼ですよ、そんな。
ね、本当にもう。
おでとか、東横さんが一番言っちゃいけない言葉ですよ、そんなことは。
ポリコレ的には。
ポリコレというか、人としてやね。
人として。
どっちかというと、ポリコレやと思って。
うどんでええわとか言ったらダメなんですよ。
本当、ね、僕とか東横くんみたいな、あの弱者男性が調子乗っちゃダメですよ、本当。
うん、
はいはい。まあ、何の話してるか、わからんようになってきましたけど。はい、はい、はい。あのラジオ食堂のコメントは、ツイッターじゃなくて、X にハッシュタグラジオ食堂か、ブログにコメントか、坂谷への直接メールで受け付けております。よろしくお願いします。Thank you.